富山の相続診断士前田聡の相続・就活・暮らしデザインの話。このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りします。では前田さん、今週もよろしくお願いいたします。なんか昨日まで東京にいらっしゃったん
ですか？そうですね、一泊二日で東京行ってまいりました。はい、
これはどんな内容の？
銀行の協力会っていうか、はい、視察旅行、はい、まあ視察なんかどうかっていうのあります。あ、豊洲行きました。視察ですね。
お、豊洲市場ってどうでした？
なんかもう月と違ってなんか随分ね、なんかこう機械化されて、
こう人間味というかなんか雑然とした感じがないんだ。
そうですよね。で娘がねすぐ近くに住んでるんですけど、行ったことないのにお父さん行ったんだって、ね、
いやそりゃそうですよね。なかなか近くに住んでるっつったってわざわざ豊洲行かないですよね。
行かないですよね、
あとそのメインの何か見るものもあったんですか？
メインはね、歌舞伎ですね。生まれて初めてなんですよね。歌舞伎を見るという人生を送ってなかったんじゃないかなっていう、ね、歌舞伎の名前も何名も通ってるし、はい、南座とかしょっちゅう、京都南座しょっちゅう行ってるんですけど、近くまでね、あそこでそば食べるけども歌舞伎って見たことないなとか、ね、思ってて。
誰が出てたんですか？
海老蔵ってすごいですよね。
いいじゃないですか。
13変化ですよね。早技でも変わっていくってすごいですね。
よくやチケット取れましたね。
そうですね。
前もって分かってたんだ。
前もって取ったんだと思う。
いやそんなもう急に海老蔵クラスはもうチケット欲しいと思ったってもうとっくに売り切れてますから。そうです
ね。ちなみに昼の分がね全部どっかの会社買い占めで貸し切りだと言ってましたよ。
はあ、さすが。やっぱりね、大人気俳優のクラスになると違いますね。
そうですね、やっぱりねこう歌舞伎俳優ってやっぱり歌舞伎俳優なんだな、すごいなってね、思いましたね。
もう大スターですからね。
そうですね、
じゃあいいもん見てこられてよかったじゃないですか。
楽しかったですよ、
さあ今日はお客様でございます。
はい、ルワンインセクトの松島雄一さん、雄一社長さんです。
はい、松島さんご無沙汰しておりました、はい、こんにちは。
松島です、よろしくお願いします。
ルアインセクト、
はい、
さまざまな、例えばシロアリであるとかハクビシンであるとか、はい、スズメバチであるとか、はい、こういった害獣害虫駆除のエキスパート、
はい、
これで何年ぐらい経ちます？
ですね、6年経ちましたね、おかげさまで。
もうフェイスブック友達なんで、
あ、そうですね、
よく見てますし、うちも前にやっぱりうちの裏の電気温水器のところに蜂が巣を作ったんで、もうすぐに松島さんに写真を送って、はいはい、これスズメバチとかだったらお願いしたいんだけど、って言ったら、なんか普通の蜂。
アシナガバチだ。
で、距離を置いて、一般の薬局の売っている薬を振りかければ大丈夫って言われて指示をもらったんで、長手袋に草刈りをする時のフェースヘルメットまでつけてシューってやって退治しました。あれで OK でしたね、やっぱり。
よかったです。
あの後巣は作られてません。
よかったです。
でもスズメバチだと素人は触らない方がいいんでしょ
う？そうですね、今もう7月入ったらだんだん今植木屋さんとか剪定とかどんどんされていて、それで巣見つけられたり、あとは屋根裏の方からちょろちょろ隙間が出始める時期になってくるんで、まあエアゾールとかにも裏に書いてあるんですけど、まあご自分ではされない方がいいですね。
ねえ、命の危険にね、やりますからね、
命と引き換えにやるようなことではないので。
そうですよね、
業者さんに
言った方が、そこはプロに言わないとできないですよね、
いいです。はい、
今この例えば前田さんと松島さんの関係ですと、
はいはいはい、
やはりこう中古住宅の害虫とか害獣ってことになるんですか？
そうですね、一般的には中古住宅とか空き家の売買で結構やりますものですから、私が売り主になる場合は当然このシロアリも全部検査して防御をやって保証をつけて売り出しするんですよ。で、仲介の場合は要するに全部検査していただいて、いる場合はいる、いない場合はいない、でやっといた方がいいよってことで、やっといた方がいいよっていう話をして、で管理士さんに買ってもらってるんですよね。で、中にはなんかその被害状況をなるべく隠そう隠すする業者もいたら困るんです。やっぱりいるんですよね、松島さんね。
そうですね、
で後で気がついて、 あのこれ買わんかったらよかった、まあ、買わんかったらよかったっていうのはそのお客さんの言葉なんですけども、あの我々教師するとこの教師は信用できないから選ばんかったらよかったっていうのはやっぱり嫌なんですよね。
あ、そうですね、きちんとそこまで面倒見てありますよって言われたら逆に信頼が高まりますけどもね。
そうなんですよ。はい、あの懸念はあるんだけども要は生息してない、できれば予防でどうですかっていうと、お客さんっていうのは、まあ、出た時頼むからいいわとかね、
でも、でもさ、素人って出た時がわからないでしょ。
まあ、本当にもう上まで上がって、
うんうん、羽がわーっと出た時
が
分かります。
その時ってもうかなり危ないんじゃないですか。
あの5月中旬から6月の初めまでしか通常羽成り出ないんで、はい、その後っていうのはもう床下でも
潜っちゃうん、
黙々と食べ続けていくんで。
じゃあその5月の時期に気がつかなかったら、その後丸1年はほぼわからない。
よっぽど上上がってきて、例えば柱に手を使えてブスッと指入るとか、うん、そういうのもありますんで、
うん、
あります。
ってことはでも ほぼ素人にはチェック不可能。
素人の方でやっぱり自分でこういうシロアリの時期やって床下入って揉められる方おられるんですけど、
はい、
やっぱり普段そういう仕事とかそういうまでされてないんで、まずわからないです。
ですよね、はい、あのもう本当に危ない状態になってるんだったらわかるかもしれないけれども、うん、はいはい、あの中で食べられてるのでも、そうですね、外から見るだけではわからないでしょう、う
ん、はい、
それは町場さんたちやっぱり経験ですか。
経験ですね。ほぼ毎日屋根裏か床下入ってますんで、経験で、
はあ、
もうすぐ20年ぐらい経つんで。
あのそういったシロアリの駆除ってでも、
はい、
かなり食べられてしまってたら、
はい、
相当なリフォームが必要になるんじゃないですか。
被害状況にもよるんですけど、
はい、
例えば家の構造でその中央とかに柱で床使いう部分あるんですけど、はいはい、そこのこの高さ程度でしたらその木製の柱のとる床塚を構成塚いう金属の塚に変えるだけでいいんで、
はあ、
それだったら交換だけで済むんですけど、
はい、
あとはもう畳の上まで上がってしまって、畳上げたらもうシロアリだらけとかいうの今年結構あったんで。
そういうのもあるんだ。
ありますあります。うん、ありますね。結構
実際ありますよ、
うん、
畳がなんかシロアリ真っ白って、ね、
そうです。畳までも交換いうのが結構あるんで。
シロアリ畳も食べるの。
食べますね。
中にそうです。これ畳起こしたらもう食べられとるやつです、う
ん
う
ん。畳の下もこんなに食われてるんだ。
そうです。
あの写真はお見せできないですけど、白い筋が何本も
ついてるんです。白いのが全部スプレー1回巻いた後でこもいっぱいいたんで、
はあ、
うん、でこれがもう
こういう状態で畳はぐって置いておいて、うん、あの床下地に乗ったら足で踏み抜きますね、
うんうん、落ちます。
ズドンと落ちますよ、う
ん、でこれはつい最近のなんですけど、
はい、
4年前から羽荒れが実は出とったんです、お客さんのうち で、
う
んうん、でそれをホームセンターでシロアリのエアゾール、
ああ、ね、
シュッシュッと買っとって、はい、でそのシロアリって警戒フェロモン出すんで、今度ここは危険だよがで、今度1箇所やったのが6箇所7箇所で分散して、シロアリ今度別の場所から上がってくるんですよ。
なんと、
うん、それで結局これ2階の梁の部分まで行って、これシロアリの偽造なんかです。
ここの筋が
これも穴開けて薬剤入れていく状態になっていきますね。
この前からねちょっと聞いてたんですけど、
いやこれは2階
までシロ
アリだから生半可な知識じゃダメなのよ。
ダメです。ネットでも情報出てますけど、
うん、
やっぱり現場こなしていかないとやっぱりわからないですね、
はい、そこにシロアリが来なくなったから安心なんてのはないわけだ。
ないですね。2階までシロアリが上がってるってケースがこの前から2階あったんで、なんで2階まで上がるんかねって話しとったんですよ、うん、
それはつまりここで退治したと思っていたものが、
そうです、
その言われた警戒フェロモンが出てるから、うん、ここには来ないけれども、
そこから上は行かないんですけど、下から今度分散していくんです。で、ワンコロニーって、その、一つの塊、通常、シロアリおる、お宅でしたら5、6箇所あるんですけど、大抵1万匹から2万匹、ワンコロニーおるんで、それを駆除しないとダメなんです。
そのコロニーがどこにあるかは、素人は分からない
です。分からないです。 で実際その義道いうその砂でできとる道が分かれば、うんうん、そこに集中してできるんですけど、他の場所って地面の中で待機しとる状態が多いので、うちの方で今昔はバリアが与えて、そこの薬薬剤の層から突き抜けないいう状態になってたんですけど、通常その下にはシロアリきちんと薬剤かからなければ
いるんだ、
生きてるんです。それも実験してやったん で今は全部シロアリを速攻性で殺すのでなくて、遅効性で徐々に巣に帰らせて仲間を全部殺すような薬でやってます。
時々ゴキブリの CM に出てますよね。この餌を食べたゴキブリが巣に帰って、それを食べたゴキブリが一緒に死ぬみたいな、
うん、今そういう薬で出てきたので、それで対応しています。
目の前にいるものだけ殺すんじゃなくて、はい、それは生かしておいて巣に帰って死んでから、それでまた仲間も死んでしまうように、はいはい、
全部根絶やしの状態に、
そうしないとできない。
そうです。
いやでもこれ絶対素人無理だ
と思いましたよ。
だから薬局に売ってる薬を振りかけるレベルでは、ほぼ意味がないってことじゃないですか。
逆にまかない方がいい、
分散してしまう可能性があるんだ。はい、あと今ハクビシンがすごい多いって言いますよね。
もう県内も僕でももう止めれない状況で、いろんなとこがもう声かかっとるがですけど、
ネズミは思ったらハクビシンやったっていう、
やっぱり最初ネズミながですけど、結局ハクビシン雑食性なんで、ネズミ通れるとこは無理したらハクビシン通ってきますんで、結構名刺サイズで通れます。成獣 5,6 キロでも。
本当ですか。
なんでかというと、ジャコウネコ科なので骨と内臓が伸びるがですよ。
なるほど。
だから手と足で踏ん張ると頭入れば、そうでもスッと入るんで。
猫と同じだ。
本当に
猫頭入ったら体全部入るって言われるのと同じだ。はい、こんだけ名刺サイズ、
名刺サイズで貼ってきます。
こんな隙間なんてどこにでもあるじゃないですか。
あります、あります、あります
。うん、こういうのも見てもらえるんですか。
お願いして、お願いしますよ。はい、
じゃあ基本的にシロアリ、ハクビシンが多い、
は
い、
あとは今去年一昨年か増えてきたコウモリ。
あ、コウモリ、
はいはい、コウモリ、
はい、スーツ作ってブラザーなんかしてるってありますね。
コウモリもひどいですね。あります、あります。コウモリは基本、高さが1センチで、ちょっとこの消しゴムの横がもう一個できたぐらいで入ってきます。だ2センチの高さ1センチでもう入ってきますんで。
はぁ、うん、
だこれ、レーナがですけど、まあ、ラジオであれなんですけど、こういう3の隙間、ここも結構、結局だけの隙間でずっといっとるんですけど、1センチの隙間、そこに木膝入れると、ここ結局15匹クオモリ出てきます。これ全部クオモリブワーッと出てきたんです
、うん、15匹
で出してから、こうメッシュ状のもので詰めて入れないようにするんです。
なるほど。
ここのお客さん毎朝スコップで川に捨てとったって取られた、重労働や取られたんで、
すごいな。
だからもう本当に高い場所になる、脚立でかけれる場所でしたら、まあ脚立かけてしますけど、で僕高所作業者の修了証を持っとるんで、大きいとこはもう高所作業かつけても、こういうとこも塞いでいくような作業
しか手がないんだ。
はい、基本追い出して封鎖ですね、
いやー特にでも、あとシロアリは家にとっては最悪だし、うん、スズメバチだって屋根裏に、ね、さっき言われたみたいに巣作ることがあるわけだし、
うん、気づかないうちにもう10月とか山とかの方で条件良ければ、結局シロアリ、スズメバチの巣っていうのが唾液と木の皮で作っとるんで、山山間部とか近ければすごい、通常の平地よりも3倍4倍いう大きさで大きくなってきます、ね、
でもテレビなんかで見ててもスズメバチの巣って、まあ、蜂自体が大きいからでしょうけれども、ね、本当に大きいじゃないですか、うん、
大きいです。
もう恐怖感じますもんね、はい、今ちなみに、
はい、
この夏の時期ってかなりそういう依頼が多いんじゃない、
は
い、
今のところはハクビシンの依頼と、コウモリ今中心に進んでやってますけど、来月だったらもうスズメバチは 来ると思います。今年結構あの道走ったり現場行ったりしても蜂通ってくペース多いんで今年も多いと思います。
松島さんね我々とね物の見方が違う、
うん、そうだね、うん、
あります。今年去年も多かったんですけど多分今年も多いと思います。
そうですか、うん、じゃあ一旦お知らせを挟んで後半また伺いますんで、はい、お願いします。
お願いします。